テオラ京子のリタのしずく。
風が君を呼んでるよ。見上げれば澄み切ったブルースカイ。手を伸ばせばいいよ、をつかめ。
皆さんおはようございます。リタのしずく、パーソナリティのテオラ京子です。第2回目の放送になります。よろしくお願いいたします。今日は PA のまいさんと一緒にお届けさせていただきます。皆さん、今朝はすっきり起きれましたか？昨日は何を食べましたか？どんな一日を過ごしましたか？その日の動くエネルギーや気持ちを作るホルモンなど、すべてが食事から作られています。最近落ち込んでるな、怒りすぎちゃったな、子供がよく癇癪を起こすな、など、実は食事の影響が潜んでいることが多いんです。人は食べて、消化して、吸収して、代謝して生きています。自分の体に合ったいいものを選んで体を作るか、何も知らずに作るかで未来って大きく変わるんです。看護師として緩和ケアに従事し、死を見てきたからこそ、生きている今が素晴らしいということ、そして食を知ることで人生が変わった私と家族の体験談も踏まえながら、皆さんとお話できたらと思っています。本日はなんと一人初トークになります。なぜ私がこの仕事にたどり着いたのか、お話しさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
リタのしずく、パーソナリティのテオラ京子です。今日は一人トークということで、私がなぜこの仕事にたどり着いたのか、私の人生、そしてしくじり話をさせていただきたいと思っております。私はですね、兵庫県出身で今42歳です。小学校1年生と3年生の息子たちの子育て中で、夫と金魚の4人と1匹で、暮らしております。この夏ですね、特に子育てで困ったのがですね、子供たちがバッタを持ち帰ってくるんですよ。で、去年はもう怖い怖いって触れなくて捕まえることができなかったので、もう成長したなって思うんですけど、手にですね、嬉しそうに持って近づいてくるんですよね。私もうバッタを見るのも嫌で、もうちょっと最初はニコニコしながらやめてって言うんですけど、もうそれでも来るので、もう途中からもうやめなさいって言ってるでしょとかって逆ギレするという、男の子ママはもしかしたらあるあるかもしれませんが、こんな賑やかな毎日を送っております。そんな子育ての傍らですね、テオラという食事とバイタルファスティングと水素を掛け合わせて、美容、健康、予防医療をお伝えするお仕事を今しております。なんでこの仕事に就いたかというとですね、私はですね、もともと看護師で主に緩和ケアを専門にしておりました。緩和ケアはがんと診断されてから亡くなるまで、その間の家族のフォローや亡くなった後の家族のグリーフケアまで含まれています。一時期ですね、私は緩和ケア認定看護師という資格も持っていたことがあります。やっぱり病棟で患者さんと接しているとですね、やっぱり中には若い患者さんもすごい増えて、いました。もう本当に治療で良くなってほしい、治療の中のその一日でも、その方がいい、その方の一日がいい日になるようにと思って看護してきたと今でも思っているんですけど、でもやっぱりですね、治療の甲斐なく亡くなっていく方もすごく多くいらっしゃいました。 やっぱり内科だったので、もう何度も抗がん剤で入退院してくる方って、こう入院してくる時にですね、ただいまって言ってくださるんですよね。でもやっぱりどんどんこう仲良くなってお互い知っていくんですけど、でもじゃあその方の看取りの時にですね、もう本当に患者さんと仲良くなればなるほど、もう本当にその別れが辛くって、もうなんか自分の力不足が本当に悔しかったんです。やっぱ看護師って、まあ、その方の人生が良くなるようにサポートはできるんですけど、やっぱり救うってことができなくて、もうやっぱり病気を治してあげたかったなって本当に今でもすごく思うんですよね。やっぱり亡くなった人からって、やっぱり自分がした看護がどうだったのかってやっぱ聞くことができないので、やっぱり家族からありがとうって言っていただいたりとか、同僚にすごくいい看護ができたねって言ってもらったりもしたんですけど、でもやっぱり納得できなくて、本当思い出しては、なんかもっとできることがあったんじゃないかなとか、本当に悔やむ日々を看護師辞めてからも思い出してたように思います。やっぱり緩和ケアしてるとですね、なんか受け持ちで、患者さんを、担当になるんですけど、やっぱり見取る時にこう自分がその場にいて見送ってあげたいって思うようになってきたんですよね。で、中にはですね、本当に私の勤務を知ってましたかみたいな感じで待っててくださる患者さんもいて、昼間日勤で担当して、ちょっと一旦家帰って夜夜勤で出てくるんですけど、本当はいつ亡くなってもおかしくない状況なんですけど、ちゃんと待っててくれて、家族のですね、息子さんから、あなたのことを絶対父は待ってたんだと思いますって言ってもらったこともありました。もう全然忘れられないですね。本当今でも鮮明に思い出します。もう本当にそういう、こう人ってなんかすごい力を秘めてるし、本当にすごいなって毎回思ってました。もう今までの人生がですね、死ぬ時に出るんですよね。一人が良くてあえて選ぶ人もいれば、もちろん今まで周りを大事にしてこなかったから一人っていう方もやっぱり中にはいらっしゃいますし、本当に会いたい、お礼を言いたい方を待っていらっしゃるって方もいて、本当にこう最後の最後まで、何だったら亡くなってからもその人の意思って生き残ってるというか、この辺に漂ってて背中を押してくれてるなってことをすごく感じて、本当に命や本当人生についてたくさんのことを学ばせてもらったのがこの看護師の期間だったなっていうふうに思ってます。で、私もやっぱり結婚をして転勤族の夫と一緒になったので病院を離れることになるんですけれども、子供が、2人で、下の子が生まれてですね、0歳の時に胃カメラをたまたまする機会があって、胃の粘膜下腫瘍というのが見つかったんですね。この段階ではまだ良性なんですけど、私がこの時35歳ぐらい、もう絶対看護師時代の不摂生だったなって、もう本当に直感というかもう、もうこれしかないなと。もうやっぱり3交代で夜勤してましたし、生活リズムは崩れてましたし、本当食事はコンビニ食とかも多くて、あと命の現場だったのでストレスもかなりありました。医療者なのにですよ、もう本当に全然自分が病気になるなんて思ってなくて、本当に他人事だったんですよね。でも本当にこの時ね、もう私本当にバカなのかなって思うんですけど、この時なんか簡単に胃だから取っちゃえばまた戻るなとか簡単に思っていて、深く考えなかったんですよね。で、実際に子供が生まれてたので料理は作るようになってたし、夜もちゃんと寝てたので以前よりは生活整っていたんですけど、でもまたその3年後に今度は膵のう胞っていう病気が見つかったんですよね。膵のう胞なんで良性なんですけど、がん化したら膵がんじゃないですか。もうそして場所も悪くって、ちょうど膵臓の真ん中にあるので、もう頭のところ取っていろんなところの管とひっつけてとかって、手術の難易度がすごい高くて、でもう手術後とか管まみれになるんですよ。もう私外科にもいたので、いやもうこれは本当にやりたくない手術ナンバーワンだったし、でも絶対このままやと死ぬなって、ようやく、もう本当バカですよね、もう何回も言いますけど、ここまでならないと気づかないんだなって、 と後悔しました。もう実際にね、想像してやっぱがんってね、治療になったら家族に負担かけちゃうし、またちっちゃいので、ちっちゃい子置いて夫だけで大丈夫かなとか、お金もちゃんと持つのかなとか、ね、それから先もし私がこの子たちを残して死んだらとか本当に考えて、やっぱりその時に健康以外に大事なことないなって本当心底思いましたし、なんでこんなことになるまで気がつかなかったのかって、もう後悔しかない。もう本当はここしくじり先生だなってめちゃくちゃ思ってます。でもここまで来れたからこそ、あ、絶対に死ぬわけにはいかないし、治してやると。で、病気が教えてくれるっていう意味で、キャンサーギフトって言葉があるんですけど、本当にこの、まだがんではないですけど、この病気が、教えてくれたって本当に今思ってます。ちょうどこの時にですね、看護師の親友がですね、ファスティングの仕事をしていて、話をね、最初はちょっと怪しくないって思ってたんですけど、ちゃんと聞くとですね、体の中の毒を出して細胞からきれいにできるんだよって教えてもらって、もしかしたら良性のこの腫瘍の間に自分でこう治せる手段なのかもしれないなと思って、初めてファスティングをしたんですね。で、やっぱりね、痩せるってイメージがすごく多い方もいらっしゃるかなと思うんですけど、細胞のデトックスとリセットをするっていう効果もあって、私がね、いろいろファスティングってあるので、選び方もすごく大事なんですけど、私がやったファスティングっていうのはカラという、ドリンクを飲んで3日間やったんですね。人によってね、もうちょっと長くもできるんですけど、で、そのドリンクがですね、ちゃんとファスティングの時に脂肪がちゃんと燃焼するために必要な栄養素とか、ちゃんと代謝が回るようにっていうものを、ちゃんとね、成分設計されたドリンクで、で、逆に食べないとですね、筋肉分解しちゃってげっそり痩せるんですよ。全然綺麗じゃない。だからそうならないようにも栄養成分を設計している、安全な方法で、親友の子看護師にサポートしてもらいながら夫とやったんですよね。本当に結果は体がもう本当すっきりしましたし、なんならですね、一番年取ってるはずなのに、私人生で今が一番元気って思えるほど動けるようになったし、実は今も本当に毎日元気なんですね。昔に比べると若かった時より元気でいられるっていうのがすごく今嬉しい変化ですね。でもその後ですね、綺麗になった体にやっぱどんな栄養を入れていくかってすごく考えるようになって、食事自体もなんか選ぶのが楽しくなりました。もともと私なんですけど、後回しに何でもしちゃって、気がつくと、もう夕方やばい、何もやってないとか、自分なんてなんかやってもできないよなとかっていう思考の持ち主だったんですけど、なんかね、腸内環境が変わると、ね、腸脳相関とかって言葉もあるんですけど、考え方とか性格もなんか変わったようにすごく感じます。前向きになって、なんて言ったってパーソナリティとしてここに座ってるなんかすごい変化だなって思ってまして、でやっぱりこう食べ物っていろんなホルモンとかも作っていて、幸せホルモンって聞かれたことあるかなと思うんですけど、日光を浴びたらできるよって言われると思うんですけど、実は原料がないと日光浴びたってできないんですよね。やっぱりその栄養素がすごく大事っていう話も聞けたので、私自身の今幸せホルモンって満たされてるんだなって思ってます。そして実はですね、一緒にやった夫なんですけど、一回ファスティングして1年間、私のちょっとね、食事で内容が変わったものを一緒に食べてくれて、1年間で10キロ痩せたんですよ。そんなにお腹出てる人でもなくって、痩せるとこあんのかなって思ってたんですけど、もう本当にシュッと、なんかすごい動きが軽やかになったし、今もずっとその体重をキープしてくれてます。で、やっぱりそれをね、お二人でやって思ったのが、やっぱり食事を整えるとその人の持つ本来の力を発揮できるようになるなってすごく感じたんですね。で、今ってやっぱり知識がないがために、知らずに自分のね、持つ力を発揮できないっていう状況にみんななってるだけで、本当にですね、伸びしろがある人たちだらけ、みんなもったいないよって叫びたいぐらいだから、私はですね、食とファスティングを伝えていくお仕事を、したいなと思って行動し始めたのが始まりなんですね。 もうちょっと一気に話したんですが、ちょっと一旦休憩で、ではここでですね、夢の種10周年記念ソング小玉邦博さんの声をお届けして後半に行きたいと思います。児玉邦博さんの声でした。本当にやっぱり声ね、私も今お届けしてますけど、本当にいろんな方に届いていってほしいなと思います。ではですね、前半に続いて私の仕事と人生のしくじりについてまたお話ししていきますね。で、今の病気の多くって、やっぱり皆さん生活習慣病って聞いたことありますかね。私が、ちょっとね、片足一歩突っ込んでるがんっていうのも生活習慣病なんですよね。で、生活習慣病って実は一昔違う名前で呼ばれたんですけど、知ってますか？成人病って呼ばれた時代あると思うんですけど、実はその昔前って老人病って言われたらしいんですよね。で、本当はね、昔は老人しかかからない病気だったから老人がなる老人病、成人病。でも今はもうそんなこと言ってられなくて、どんどん若い人になってるので生活習慣病って名前に変わってきてるんですけど、やっぱりどんどん若い人に増えてきてるんですよね。で、やっぱり病院で働いていた時って、できたがんとか病気とかにしか目が向いてなかったんですよ。よくよく考えると病院の治療ってほとんど対症療法なんですよね。がんは結局切り取ったりするけど、できた体質は治してない。で、高血圧って高血圧の薬飲んで下げてるけど、やめたらまた上がるじゃないですか。結局治してないんですよね。で、薬ってね、実は反対から読んでいただくとリスクって読めるんですけど、副作用が必ずあります。だったらそれよりも根本的な治療として生活習慣を見直すことの方がやっぱり本当に大事なんだなって自分の病気を通して感じました。で、よくですね、医療界ってヒポクラテスっていう人の、お話が医療の中出てくるんですけど、現代医学の父って言われてるんですけど、その方の名言の中に、何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とせよっていう言葉があるんですけど、食事こそが健康を作る基本であり、病気を治す力も食にあるっていうことなんですよね。で、今の医療って残念ながらあまりそれをねしてないんですよね。まず多くの人がまず病気になってから病院で治してもらおうって思ってる人が多いですし、薬をに頼ってる人がすごく多くて、自分の力で治そうとしてない人が残念ながら多いなっていうふうに感じてます。そして私自身もだったんですけど、売られている食品、国が OK して出してるんだから毒になるようなものがあれば売らないだろうって、で、国が許可なんか出さないだろうって私自身思ってたんですけど、でもファスティングの協会にですね、健康美容食育士っていう資格があって、学んだ時に添加物はネズミで2年間1種類投与してしか研究してないので、 体の中でどんな化学変化が起きるか分かんないんですよね。で特に有名なのはがんのリスクのあるウインナーとかハムの加工品 WHO とかでも言われてるんですけど、実は添加物と肉の成分でニトロソアミンっていう発がん性物質ができてしまうので、やっぱりちゃんと、ね、知識が持ってないと、売られてるからといって安全なのかって疑問を持つっていうのがすごく大事だなっていうふうに思いました。他にもね、血糖値上げやすいブドウ糖、果糖、液糖とかですね、本当に病気になる生活を知らない間にやってたんだなって思ったら本当にゾッとしたんです。で昔のインディアンの言葉でですね、父が無知だと貧乏になり、母が無知だと病気になるっていう言葉があるんですけど、本当に私が今ちゃんと知識持たないと子供たち病気にさせちゃうなって本当に怖くなりました。もう日本って実はね、ちゃんと法律があって、2005年に食育基本法っていう法律をね制定していて、食育は生きる上での基本であって、知育、特育、体育の、基礎となるものって位置づけるもので、自分で学んでくださいねって、国民の義務ですよって言ってるんですよね。でもね、習うのって言ったら高校、中学の家庭科ぐらいで、医療者すら知らないので、本当に皆さんただ知らないだけで病気になってる方たくさんいると思います。なのでやっぱりみんなが知れば、私日本が変わるんじゃないかなって思ってます。今実際国民の医療費なんですけど、令和4年で約46兆円、1人当たり年間37万円も医療費で使ってるんですね。で高齢者、後期高齢者になると1人90万円使ってるそうなんです。でこれからどんどんやっぱり高齢者が増えていって、少子化が進むと、これからの子どもたちの負担って恐ろしいなって。私も子どもがいるので、やっぱり今ここで変えないとやっぱり未来が変わってこないね。やっぱり夢を持てない子どもたちが増えているって言うんですけど、やっぱそうじゃない未来を作りたいなって思ってますし、本当に薬に頼らないで病気を減らして健康で幸せな人が増えて、本当に大事なところにお金が回って、で、ね、職を学ぶと実は自分の能力もパフォーマンスももともと持っている能力が発揮されるので、やっぱり人生を楽しむことができる人が増えてくるんじゃないかなと思ってますし、ぜひそれを一緒に作ってくれる仲間を募集してます。そして私栄養を学ぶ中で水素医療にも巡り合いまして、今ですね、水素っていうのは体の病気の多くの原因が活性酸素って言われていて、でそれを水素と足すと水になって外に出してくれるっていうのが水素なんですね。で私たちその活性酸素って何か出てきてしまうかというと、呼吸する時にですね、呼吸してエネルギーを作ろうってするんですけど、細胞の中のミトコンドリアという場所で ATP っていうエネルギーを作り出して動かしてるんですけど、それを作る時にどうしてもゴミとして活性酸素ってできちゃうんですよね。だから、絶対にも生きてる限り活性酸素はできちゃう。そして今の現代として大気汚染とか添加物とかいろんな毒って言われるものがすごく多くて、それを肝臓で悪いものからね、体の外に出すために、解毒するときに活性酸素ってできてしまって言われてるんです。なのでどうしても増えやすい現代だからこそ、外から水素を取って水にして出す。そして水素って実は腸の中で私たち作ることができるんですけど、今腸内環境悪い人が多いので、自前の水素が作れない人が多い。だからこそ自分の中で作れるならもちろん安全だし、だったら外から取ってあげれば、健康な人が増えるんじゃないかっていう発想で、今少しずつ広まってきてます。で実際にですね、本当に私目の前でですね、抗がん剤してる方が水素を使って副作用がすごく楽になったっていう方もいらっしゃいますし、パーキンソン病の方でもちろん水素だけじゃなくて栄養も取っていかないといけないんですけど、全然ね、歩行がうまく足が出なかった方がスタスタ歩ける方が出たりとか、本当にいろんななんか奇跡みたいなところ実際に目で見てきているので、本当にいろんな方に、使っていただきたいなっていうふうに思ってます。もう本当にですね、もうこの水素の可能性を伝えることで、私自身がね、今までできなかったこう誰かを救うことができない、できるんじゃないかっていうふうに思うことができて、まだまだですね、医療界ではなんか認められてはないです。 認証を取っているわけでもないですけど、でもやっぱり実際にこう良くなっている声があるので、少しでもお届けできたらなというふうに思っております。そしてですね、やっぱり老化の原因って酸化とか炎症、糖化っていうのが、老化の原因になっていて、やっぱりそれもですね、水素と栄養と食事を見直すことによって、やっぱり内側からきれいになるっていうことができるので、やっぱり皆さんに食事の、素晴らしさだったりとか、栄養、水素の素晴らしさもお伝えしていって、実は動物とかうちの金魚も元気になったりとか、同じやっぱり細胞でできているものに効果があるので、やっぱり本当に皆さんにですね、お伝えできたらと思います。私は過去の看護師としての経験と自分の病気から今の仕事までたどり着いたんですけど、やっぱり健康でなければ人生って楽しめないので、本当にまだまだ、実はオーソモレキュラーと医学になるんですが、まだまだ知られてないんですよね。でも栄養で病気を治している先生たちがいらっしゃるのは事実なので、ぜひそこで学んでいる知識を、お話ししていけたらと思いますし、私はですね、この番組は人と人をつなぐご縁ではないんですが、自分の本来持つ力、健康につなげていただく、そういうご縁をお伝えしていきたいと思っております。あっという間にこんな時間になってしまいました。ではですね、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。今日は私の一人トークをお聞きくださりありがとうございました。思っていた文章を考えてきたんですけど、ほとんど読めずに終わって、また次回お話できたらいいなと思っております。ぜひですね、今日の感想や質問など番組のホームページにコメントをいただけたら嬉しいです。質問などは今後コーナーなどを作ってお答えできたらとも思っていますし、また今後ですね、我が家の食事情なんかも赤裸々にお話しできたらと思っております。またですね、来月からリスナー特典でちょっと私が持ってる、カウンセリングのができるので、そんな特典も作れたらなと思っておりますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。ぜひですね、今日も笑顔で素晴らしい一日を、来週もこの時間にまた、お会いできるのを楽しみにしています。お相手はパーソナリティのテオラ京子でした。いってらっしゃい。開いて夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心一つも持って、夢物語を追いかける僕らさ、晴れ渡る海原へさあ漕ぎ出そう。たくさんの光が導いてくれる。輝く波は希望。